おはようございます。それでは今日のテーマはですね、ナチュラル美容整形というテーマで話していきます。こういう質問をもらいまして、自分は身長168センチしかありません。そのことで随分悩み、自己嫌悪になり、仕事以外は引きこもりみたいな生活をしています。実際に遠回しに身長を馬鹿にされたことも何度かありました。特に女子から「誰々さんは身長高くていいよね」みたいな遠回しに言われて以来、何もやる気がなくなり、自分を好きになることもできません。電車内でも180センチぐらいの男を見ると勝手に落ち込んで、一日テンション下がりっぱなしで苦痛です。
かなりのメンタルだと。
やはり恋愛は高身長の人が楽しいもので、自分みたいな輩は引き立て役で人生を置いていくものなんですかね。事実、あまり低身長の男は彼女連れで歩いてるなんて見たことないし、諦めた方がいいですかね。長々とすいませんでした。という話なんですけど、身長が163センチの人に相談する話でもない気がするけど、俺も引きこもらないといけないです
そ
って話なんだけど、僕自身もそれなんだろうな。例えば付き合った彼女に身長175センチ以上の人がいいとかって言われたこともあるけど、じゃなんで付き合ってんだよって話だけどね。そう。基本だから、その他の要素で、現実的にはね、他の要素で別に引き付ければ全然いいってだけの話だから、逆、168センチってそんな低くないよね。
低くないなと思いましたけ
今
ど。
多分平均身長、今下がってるから、169とか8ぐらいだと思うんだよね。平均だよねって話でさ、いう話だから、コンプレックスね。そういう話っていうか、もう本当に、なんていうんだ、自意識過剰っていうかさ、自分の世界に閉じこもってコンプレックスはこなりやすいから、本当にすげえ、例えば身長150センチしかなくて顔もブサイクでって人もいるだろうし、そういう人に比べればかなり全然恵まれてるよね。それでも全然モテる人なんているしさ、全然身長150センチぐらいしかなくても。もう沖縄の時にいたすげえ、1万人いるとかって人って140センチだったからね、身長ね。145ぐらいしかなかったかな。超モテてるよね。これ、メンタルなんだよね、結局のところね。180センチの人見て落ち込むんだったら、外出たくないね。
そうですね。
例えば、ハイドとかもさっき150、160あるかないかだよね、あの人ね。161センチだったかな、確か。V6 の岡田くんとかも160センチぐらいしかないしね。
あ、そうなんですね。
うん。芸能人多いよね。やっぱボーカル、バンドのボーカルとかちっちゃい人多いよね。やっぱ声高い人って、ちょっと女性的な、やっぱ人が多いから、やっぱホルモンバランス的にちょっと小柄な人が多いんじゃないかな。劣等感コンプレックスの非常に理解できるんですけど、僕自身も身長が低かったりとか、例えばアトピー肌だったりとか、いろいろ顔とかもそうだけど、鏡見るのも、写真見るのも嫌ぐらい、自分のこと嫌いだったし、昔はね。で、結局のところ、コンプレックスっていうのは、全般的にそうなんだけど、克服ってできないんだよ。美容整形するとかそういうんだったらいいかもしれないけど、何かしらね。基本的には受け入れるっていう感じで、それはできると、僕自身はですけど、自意識過剰だったんだなっていうふうにやっぱ気づいたんですよね。基本的になんですけど、他人ってあなたのこととか、どうでもいいし、何も気にしてないんですよね。僕ら自身のことですけど、人って面白いもの、自分のことばっか考えてるわけですよ。で、一日の中で、好きな恋人とか、好きな人がいたりとか、ほど親しい人とか、あと嫌いな人のことも考えるかもしれないけど、考えるよ、そんな他人のこと。
いやー、全然考えないですね。
神さん特に考えなさい。自分のことし
自
か興味
分
ない
の
もんな。
ことだけ考えてますね。
ね、どうでもいいそうだもんね。
そうですね。
大体の人って多分そうだと思うね。自分の、ね、家族とか子供とかぐらいの。ね、大半は自分のこと考えてると思うんだよね。半分以上ね。そんなもんだから、ほとんど気にしてないんですよ。だからコンプレックスを受け入れる方法としては、経験上、やっぱ現実的に大したマイナスじゃないってやっぱ体感するのがいいですよね。そういう気になるのはわかるんですけど、求める結果とか成果を求めていく。恋愛関係であれば女性とセックスして、惚れさせて彼女にするってことですよね。それしかないし、例えば身長を伸ばすってなると、手術とかあるけどさ、未だに多分1000万ぐらいしてすげえ、その後の副作用っていうかさ、1年ぐらいリハビリしなきゃいけないとか、っていう感じなんだけど、リスク大きいじゃん。
大きい。 です、
うん、でそれでうまくいくかどうかっていうのも分かんないし、運動能力も落ちるっていうしね。基本的にはまあコンプレックスっていうのは一生残るっていうふうには考えてほしいんですよ。だから受け入れることができるだけ、だから克服ができないってことですよね。まあ身長だけじゃなくて、イケメンじゃないとモテないのかっていう話とかもあると思うんですけど、まあやっぱ人は見た目が 100% って言ったりとかするように、やっぱ第一印象ってすごい大事なわけですよね。でも例えばそれイケメンがモテるのかって言ったらそういうわけじゃないんですよ。イケメンでもモテない人いるんだよね。話すとがっかりっていうタイプとかね。あ、話すとバカなんだなってやっぱ思われると、やっぱすげえがっかりする女性って。まあもちろんその顔しか見ないっていう女性も一定数いるから、まあそういう女の子をあれだけ相手にするのは別だけど、そうじゃないんであれば、まあ基本的にがっかりされるよね。だポイントとしては女性目線で足切りラインを超えてれば OK って感じ、ルックスに関しては。だそれを考えればただいいだけなんで。で、ルックスのそのファッションに関してはある程度流行だよね。まあそれぞれ流行っていうのは時代時代であるから、大体まあ5年置き、10年置きとかくらいだと思うんだけど、男の場合はね。まあ女性に関してはとかではまだメイクとかも5年置きとかくらいかしらないかな。ガラってから。ちょこちょこは変わるけど、流行りのアイラインの色だったりとかね。男の場合は特になんですけど、本当重要なのは顔周りですね。そこは見た目の8割になるから、髪型と眉毛。そこにフォーカスして、まあかっこよくして。まあ、あと表情だね。そこはリターン高いかなって思うかな。髪型、眉毛、あと表情ですね。まあそこさえやっていけば、ある程度、ルックスのその最低ラインっていうのは超えれるケースが多いかなと思います。ただその合格ラインっていうのを意識していけば全然いいと思います。身長に関しては大体、特に日本の場合はそんなにね、高身長だからっていうのはもちろんね、いいとは思うんだけど、高身長であればね。まあ別に身長低くても全然モテてる人もたくさんいるし、そんなに気にならないかなって思うけどね。168センチは大体気にならないかな。女の子も自分より高ければいいってことは大半だし、別に自分より低くても全然 OK っていう女性も全然いるから、問題はないかなと思いますけどね。168なのどれぐらいかなと。まあね、今ヒールとかもあるから、インソールとか5センチとか普通に7センチぐらいも全然あるし、最近メンズもヒールのやつ流行ってるからね、ヒールショー高めのやつね。普通に5センチぐらい普通だから、そしたら173センチじゃん。十分すぎるけどね。だからもう最低ラインでもなんですけど、合格ラインとして10人中3人の第一印象を超えてれば、まあ大丈夫じゃないかなって僕は思いますけどね。もちろん、例えばそのイケメンで高身長とかであれば、10人中9人とか、ね、合格ライン超えるから楽だよね。普通に考えて。でも単純にそのセックスに困らないとか、モテモテっていう部分だけであれば、10人中3人超えてれば十分かなと思います。じゃあ10人中9人イケメンが超えてます。じゃあ10人中3人、であれば、じゃあ3倍出会い増やしたら同じ量になるじゃん。
なります。
単純な話だけど。やっぱそれぐらいやっぱなってくるから、本当にこう、まあ服装とか、やっぱそういう、あと髪型とか眉毛気にしてやっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あと最後なんですけど、ちょっと美容整形についても、ちょっと最近少しずつブームが来てるんで、ちょっと話しておきたいんですけど、まあ美容整形っていう手段もまあありだとは思うんですよね。まあ最終手段で本当考えてほしいんですけど、どんどんまあ韓国とか中国、台湾とかあの辺もすごく、ね、美容整形もすでに流行ってて、多分日本もこれからブーム来ると思うんですよね。男向けの美容整形っていうのは。どんどん SNS とか普及してきて、ね、男でもやってる人全然多いし、まあ、女の子なんかすごく多いですよね、最近整形。だからまあハイリスク、ローリターンか、まあローリスク、ハイリターンかとかちゃんと考えて選ぶのは全然いいと思うんですよ。ただその大抵の人ってやっぱ他人と比較したりとか、まあ、若さへの執着とか、まあ、そういうのからちょっとヒアルロン酸打ちまくったりとか、結構多いよね、そういうの見るとね。まあ、そうじゃなくて、こうね、自信がないとか、自分が嫌いとか、ネガティブな感情に支配されてるっていう場合だと、ちょっとこう、変な選択肢というか、変な顔を選択してしまう可能性あるから、まあ、その印象を良くするとか、モテるための道具としての選択肢として、まあ、美容整形を選ぶっていうのは全然あれだと思うんですよね。やっぱそのネガティブな感情で美容整形選ぶと、やっぱこう悪循環っていうか、どんどんどんどん変わりたいとか変えたいっていうふうにやっぱなっちゃうから。やっぱその辺でこうリスク考えながらやった方がいいんじゃないかなと思いますね。でもマイケル・ジャクソンとかもそうよね。黒人であるってことにコンプレックスがあったらなんかすげえ白くなってすごかったよね。とかもさし、まあ日本でもそうだと思うんだけど、まあ男の場合はそこまで見ないけど、ハリウッド女優とかよくあるよね。やりすぎてなんか、もう誰みたいな。とかもあるし。 まあ、日本だとね、松田聖子とかの辺もヒアロンさん打ちすぎだろ、みたいな。とか、美馬女系みたいな感じでやってるモデルとかもすごいよね。ちょっとこうやりすぎっていうのはすごくあるから、結局医者って金儲けしたいわけや、基本。まあもちろんそのいい気持ちっていうのもあると思うけど、あんなかんないとやっぱ自分で開業とかしてたらやっぱお金稼がないと話にならないから、やっぱ金儲けってやっぱあるわけだよね。もう本当医者によっては責任そこに対してそんな持たないとかっていうのもあるだろうし、まあ他のまあなんか命救う系のね、なんかちゃんとやってれば、ちょっとまた違ってくるんだ。特に美容整形とかになってくると、まあどうなのかなっていう部分ももちろんあるから、そんなにもうやりたいんだったらやればみたいな感じっていうのも実際あると思うし、あ、もちろんそのね、なんかいろいろクレームとか来たりとかいろいろ大変だから、もちろん止めると思うんだけど、まあやりたいのはやりたいから、ね、自己責任でやってくださいみたいな感じに、やっぱなると思う、最終的にはね。だからまあ、その辺もあるから、あんまり、なんかネガティブな感情の時にそういう大きな決断するっていうのはやめた方がいいかなと思いますね。あともセンスとかブームとかもあるんで、結局じゃあ10年後にその顔が流行ってるかさ、また顔の流行りっていうのもあるからね。やっぱその辺ってのは考えた方がいいんじゃないかなって。例えばその平和な時代ってのは女性的な顔の方がモテて、まあ争いの時代ですよね。例えば戦国時代とか、例えばその世界大戦とかの時は男性的な顔の方がモテるとか、やっぱ時代の流れってあるわけだよ、基本的に。例えばなんだろう、平安時代のマロノとか、
うん、
あんじゃん。今ギャグみたいに言われてるけど、あれ当時は真面目にやってたと思うよ。なんかそのそういうメイクする男はモテたんだよ、多分当時。そういう時代もあったし、例えばその、明治時代とかも実際そういうのあったらしいからね。その、例えば日中戦争とか戦争に行くときに、もう脱毛禁止とか、そういうふうにその、なんか中性的なものを持ってたらしい、当時は。だそういうのがあったらしいんだよ。時代時代の流れでね。例えば二重とか一重とかもそうだけど、なんか二重の方がいいみたいな感じで、言われてんじゃん、今。
はい。
じゃあ人に売るよ、そんなのね。綾野剛が二重だったらかっこいいのかってまた別だし、ね、浅野忠信とかもそうじゃん。二重だったらなんか変な顔になると思うけど。人によるんだよ。髭脱毛とかもそうだけど、髭があった方がいいって人もいるし、ない方がいいっていう人もいるし、竹野内豊とかもそうだけど、かっこいいけど、髭ないと結構また違うからね、印象とかね。小田切城なんて結構髭ないと結構しょぼい顔してるからね。髭あるとすげえちょっとおしゃれでかっこいいけど。ジャニーズ系とか逆に髭が似合わないとか、結構やっぱ差ってのはすごくあるから。何がいいってのは人それぞれ違うんだよね。あとその見た目の8割っていうのは内面とかからやっぱ来るかなってやっぱ思うんですよね。雰囲気とかってやっぱその内面から出てくるから。感情とか考え方とかね。それは態度とか表情とか出てノンバーバルとしてやっぱ出てくるから。だからまあこの辺やっぱ意識した方がいいんじゃないかって。だからまずはその美容整形とか選ぶ前に髪型、眉毛、体型、服装とかを完璧にした上で、さらにそこからリターンがあるなら美容整形をした方がいいと思うんですよね。まあ、プチ整形ぐらいで押されてた方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっとした埋没で二重にするとか、それぐらいにしといた方がいいんじゃないかなとか思います。あとは、馬鹿にしてくるどうのこうのってあったと思うんですけど、結局その深く付き合える人間とか、女性の場合もあるんですけど、結局人数って限られてるから、人生でね、付き合える人って。千人切りって言うと、千人の女性と付き合いましたって人っているかさ、いないと思うんだよ。無理じゃん。
無理。
ね、一人一年と付き合って、例えば、ね、三股したとしても、あの60年やったとしてもなんか6、だから 6×3 の180人じゃん。もうそれでもパンパンだと思うんだよね。まあ、普通何十人、4年長くてもね、たくさんいても何十人とかそんなもんだと思うんですけど。あ、じゃあそういうふうに考えたら、結局ね、親友とか深く付き合える人間って少ないわけだから、じゃあ馬鹿にしてくる人っていうのは、まあ、最初から除外できるからいいと思うんですよ。だから僕自身もですけど、まあモテる、モテないふりとか、貧乏なふり、おついにはやっぱ、これからも一緒しようと思ってるし。モテる自慢したことないよ、多分ね。
いや、一回もないですね。
一回もないし、亀井さん以外の前でもしたことない。一回も。
うん、
でも体験人数とかも、いや、全然いないですね。
そうですね。
いや、そういう話したことないね。
全然。ないですね。
うん。全然、モテない、モテないっていうふうに言って。そう。まあ、実際にやっぱ人生の充実にやっぱモテるとか、金持ちになる努力はした方がいいと思うけど、人の前にはやっぱやらない。金持っても金を持ってないふりをする。持てたとしても持てないふりをする。人の、ね、嫉妬とか妬みに勝っても仕方ないからさ。で、馬鹿にしてくる人はほっとけばいいと思うんですよ。っていうのはまあ僕の考えですね。なんでね、まあ、ちょっと参考にしてもらえたらなと思います。まあ、それでは今日も一日楽しんでください。